はようございます。暑い日が続きます。35度6度と続きますけども、それを思うとですね、もう2週間前になりますけど、キャンプの時が、守られて雨降ったじゃないですか。で、本当にその時祈ったんですよね。ぜひキャンプは曇って涼しい風が吹くように、そしたら本当にその通りになりました。で、神様の守りだと思います。今日みたいなね、熱中もすごい暑い日にキャンプが行われてたらどうなったかなというふうに思いますけども、でそこに神様の守りっていうのがあるんだろうなと思います。さて今日は、15章になりますけれども、アブラムへの祝福ということで、見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝をいたします。どうかこのひとときを豊かに祝福してくださって、御言葉を通して一人一人が養われますように、御言葉によって神様がどうぞその信仰を導いてくださいますようにお祈りいたします。これからのひととき、すべてを御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日のところですけれども、この15章というのは一節見ますと、これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨んだっていう言葉がありますね。で、これらのことの後っていうことは、これらで何かというと、14章に出てきます。先週学びました、メルキゼデクが出てくるところですね。ロトが、甥のロトが連れ去られたのを、家の者と一緒に一緒に行って、甥のロトを取り戻すというところですね。で、帰ってきたらメルキゼデクが、出てきて祝福してくれたと。で、その時ソドムの王がですね、財産を全部あなたにあげますということを申し出があったんですね。で、アブラハムはそれを断りました。私は人の手によって祝福さ、財産を得るのではなくて、神様の恵みによって得るのだと。そういうことでそれを断ります。で、その後、神様がアブラムにこの15章の一節の言葉を言うわけです。で、ここでですね、神様は何と言ったかというと、アブラムよ恐れるな。私はあなたの盾である。あなたへの報いは非常に大きい。というわけです。あなたへの報いは非常に大きい。じゃあこの非常に大きい報いは何かっていうことなんですよ。で、あなたへの報いは非常に大きいと言われたときに、アブラムはですね、2節でこう言います。アブラムは言った。神主よ、あなたは私に何をくださるのですか。私は子がないままで死のうとしています。私の家の相続人は、ダマスコのエリエゼルなのでしょうかっていうこともありますですね。で、アブラムっていうのはこの後アブラハムにという名前に変わっていきます。で、アブラハムっていうのはイスラエル民族の一番最初の人ですよね。アブラハムから子孫が出てイスラエル民族ができてくるわけです。で、神様はそのように約束されているわけですね。で、ところがですね、なかなか子供ができないんです。アブラハムには、なかなか子供ができないんですね。で、神様はですね、ちゃんと言われてるんです。まず12章の7節にはですね、こちら見ていただいていいと思います。7節に、主はアブラムに現れて言われた。私はあなたの子孫にこの地を与える。アブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いた。ちゃんとここに命令があるんですね。あなたの子孫にこの地を与えるっていう。だから一つは子孫ができないといけません。で、この土地が与えられないといけません。で、今度は13章の15節にですね、 にも私はあなたが 見渡しているこの地をすべてあなたに、そしてあなたの子孫に永久に与えるからだっていう言葉が約束されてるんです。二つちゃんとですね、この15章に至るまで、12章でも13章でも、あなたの子孫にこの地を与えるという約束があるんですよ。ですね、ところが、このアブラムは、12章の、4節に、4節言いますとね、アブラムは主が告げられた通りに出て行った。ロトも彼と一緒であった。ハランを出た時、アブラムは75歳であったとあります。75歳ですよ。妻のサラは65歳です、そうすると。で、この後、実際に与えられるのは、アブラハムが100歳の時です。で、サラは90歳の時です。でも実際まだそれは先の話なんですね。で15章にもう一回戻りますけれども、でアブラハムはですね、この二つの約束されているんです。まず子孫っていうことは子供ができるっていうことです。で今あなたがいるこの土地はあなたのものになるというふうに約束されているんです。でもこの時のアブラハムはですね、子供がいないし、で土地ここあのなんか杭を打ってここからここまで私の土地ですというそういうものではないんですね。で彼はまだ遊牧民ですので、羊とか牛とか飼ってるので、あちこちこう回っていくんですね。でこの土地でも餌がなくなったなと思ったらまた次のところに行っていくというそういうものですから、ここっていうことがないんですよ。まだこうずっと行ってるだけなんです。でまだまだその家族というものは本当は2人だけ、あとは羊を飼ったりする人たちですね、そういう人たちばっかりなんですよ。約束がまだ成就されてないんです。で特に焦ったのが子孫です。子供がないということです。神様はあなたの子孫にと言ってる時ということは、私に子供が生まれて、そして子供からまた子供が生まれてくるんだということをアブラハムは思うわけですよ。誰でもどれでもそう思うわけですよ。ところが子供ができないわけです。なかなかできないわけです。出た時が75歳、そしてだんだんとこう言ってますから85、95というふうにいくわけですね。そうするとですね、ある意味焦るわけですよ。でこれはただ単に子供ができないということじゃなくて、あなたの子孫にこの土地を与えるという約束の上に立った子供ができないっていうことです。で、神様はちゃんと子供を与える、あなたの子孫にって言ってるわけですね。さあどうしましょうかということですよ。どうしたらいいんだろう。それでアブラハムが言った言葉が今日の15章の、2節ですね。神主はあなたは私に何をくださるのですか。報いは非常に大きいって神様が言われたのに、何くださるんですか。私は子がないままで死のうとしていますと言ってるんですよ。死のうとしていますですね。でこれは、死のうとしているってことはどういう意味かというとですね、ローマ人への手紙の4章19節をちょっと見ていただきますと、前の方で見ていただいていいと思います。ローマの4章の19節ですね。ここにですね、まあ、この後100歳になる時のアブラハムのまだ子供ができ与えられていない時の、心情です。彼はおよそ100歳になり、自分の体がすでに死んだも同然であること、またサラの胎が死んでいることを認めてもその信仰は弱りませんでしたってありますね。まあ、ちょっと後半はいいんですけども、この時100歳、まあ、これから100歳になった時もですね、自分の体がすでに死んだも同然であること、サラの胎が死んでいることを認めてもということは、もう人として子供を産める年齢ではないということです。もう自分も死んだも同然っていうのは、もう子供が 子供が産むということに対してはもう自分の体は死んだも同然、サロの胎も死んだも同然、もうそういう状態なのだっていうことなんですね。で、もう一回創世記に戻りますけれども、でそこでアブラハムはね、考えたわけです。考えたんですよ。子供が与えられない、でも自分にはかなりの財産があるわけですね。で、子供がない、そしてまたじゃあどうなる、どうすればいいんだろうと考えた時に、彼はで、2節の最後の言葉ですね、私の家の相続人はダマスコのエリエゼルなのでしょうかっていうことです。これ3節言いますと、私の家のしもべっていうことを言ってますね。だからこのまま子供がないまま私もサラも死んでしまったならば、誰がこの財産を受け継ぐんだ、誰がこの祝福を受け継ぐんだ、じゃあ私の家のしもべなのかっていうことなんです。あのエリエゼルでしょうかっていうことを言ったわけですね。まあこれは当然のことだと思います。当然の、私たちもじゃあ子供がないときに、じゃあこの私の、あとは誰が継ぐのかっていうことになりますね。私もちょっと言われましたけども、私たちも子供がないんですけども、私たちが子供がないままこのまま死んでいくと、秋山という名前はなくなっていくんですね。で、私の兄弟は一番上の兄は亡くなって女の子しかいないんですね。で、他のところに嫁いでますから違う名前です。で、男の子はいるところもあるんですけれども、姉さん自体がもう嫁いでますから、秋山という名前ではないんですね。だからこの秋山という名前がなくなるわけですよ。そうすると私たち子供がないので秋山の家が途絶えますねってことになるわけですよ。もちろんその分家でいろいろと秋山という名前はありますけれども、まあそうなってくるわけですね。じゃあこの誰が続くんだ、誰が相続するんだ。アブラハムは人間的な考えをしたんです。人間的に考えたんです。神様は確かにあなたのね、子孫が受け継ぐって時に生まれないんだから、もう私たち年取って無理なんだから、じゃあ当時はね、当時はそのしもべが後を継ぐってこともあるわけです。財産を受け継ぐってことも。だからやっぱりそういうふうになるのかなと考えて神様に言ったわけです。だから彼はですね、3節でご覧ください。あなたが子孫を私にくださらなかったのでってことを言ってます。あなたが子孫を私にくださらなかったので、つまりこれは私たちの力がどうのこうのじゃなくて、神様がくださらなかった。つまり子供っていうのは神様が与えてくださるものだっていう信仰にアブラハムは立っているわけです。だからアブラハムは子供は神様が与えてくださるもの。そしたらあなたが与えてくださらないので私の家は他の誰かが継ぐんですかっていう、もう、まあ、当然のような考え方をするわけですね。そうしたら神様がですよ、神様がですよ、4節で、すると見よ、主の言葉が彼に臨んだ、その者があなたの後を継いではならない、ただあなた自身が、あなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならないっていうわけです。いやいや、あなたから生まれ出るものがあなたの家を継ぐんだと神様は言うわけです。人間的に見たら無理なんですよ。もうアブラハムもサラも、もうとても子供を産める状態ではない。もう死んだも同然の体と言っておるわけですね。もうそんなものがどうして子供生まれるんでしょうかって時に神様は、いや、あなたから生まれ出るものとちゃんと言ってるわけですね。ここに神様のご計画があるわけです、ね、そして神様は五節に彼を外に連れ出して言われます、ね、彼を外に連れ出して言われます。さあ天を見上げなさい、星を数えられるなら数えなさい、さらに言われた、あなたの子孫はこのようになる。これね、視覚教材なんですよ。ただ言葉だけで言っても分かんないんですよね。だから外に連れ出して星を 見せるわけです。あの今の時代のこの星ではなくて当時ですから光もない真っ暗の中において星を見せるわけです。ものすごい数の星があるわけですね。で神様はこの星を見せて、あなたの子孫はこのようになるって言ったんですね。このようになるって言ったんです。でこの時にそれを見て6節アブラムは主を信じた、それが彼の義と認められたって言葉があります。彼はそれを信じたんですよ。あなたの子孫はこのようなね、星のように本当に多くの子孫が生まれると言った時にアブラハムはそれを信じたんですね。信じたんです。この子孫という言葉には実は二つの意味があります。一つは星の数のようになるっていうのはもちろんイスラエル民族がそれだけこうすごくたくさんになるっていうことと、もう一つはですね、この子孫っていう言葉には単数形で言ってるんです。でそれはどういう意味かというと、ガラテアの3章16節を見てきますと、ガラテア人への手紙の3章16節ですね、前の方でどうぞ。ここにですね、約束はアブラハムとその子孫に告げられました、神は子孫たちにと言って多数を指すことなく一人を指してあなたの子孫にと言っておられます、それはキリストのことですって言ってるんですね。つまりですね、アブラハムにあなたの子孫はと言った時に、その確かにイスラエル民族のことも言ってるんですけど、もう一つあなたの子孫はと言った時にこれ単数で言ってるんです。一人の人のこと言ってるんです。それは彼から生まれる子孫は誰か、イエス・キリストなんです、ね、あなたの子孫はって言った時に、もちろん普通考えるとイスラエル民族です。でもそうじゃなくてアブラハムからずっと子孫がずっといて何代も行ってイエス・キリストが生まれるわけです、ね、イエス・キリストは神の子です。で彼は全ての民を罪から救うものであります。その救い主があなたから生まれますよって言ったんですね。このアブラハムにはもちろんイエス・キリストは見ることはできないんですけれども、神様はあなたから本当に大切な一人の人が生まれ出るんです。イスラエル民族を通して一人の人が出るんです。それはイエス・キリストですということを教えてるんですね。でアブラハムはなぜ信じることができたんでしょう。なぜ信じることができたんでしょう。私の体も妻の体ももうこんなに年を取っているのに子供が生まれる、あなたにこれだけたくさんの子孫ができるようになる、なぜアブラハムはそれを信じることができたかですよね。信じることがなぜできたんでしょう。神の言葉だからです。ただ単純にそれだけなんです。神様が言われたからなんです。で神様が言われた言葉に嘘はないですね。私たちはこの聖書を信じております。で聖書の言葉が全て神の言葉であり全て正しいということを信じております。アブラハムにもうおじいちゃんおばあちゃんのこの夫婦に子供が生まれるということを信じるのと、私たちがイエス様を信じたならば罪が許されるということも私たち信じてるんですね。こちらの方はただ信じればいいんだなっていうふうにこう思いますけれども、確かにアブラハムに子供が生まれるってことは大変なことだなと思います。でも私たちに神様が言われているのは信じなさいっていうことです。信じなさいっていうことです。なぜなら私の言葉だからっていうことです。人間の約束ではないんですね。人間が約束した言葉ではないんです。神様の言葉だからです。神様の言葉が語られるとき、それは全て真実なんですね。そうするとアブラハムは神様の言われた言葉は真理だ、 たとえ私たちがこんな体でもおじいちゃんおばあちゃんでもとても子供が産める体であったとしても、神様があなたに子孫を与えると言われるならばその通りになるんだ。そこに神様のご計画があり、神様の祝福があるとするならば、それを信じるならばその通りになるということですね。で、この信じるということは何かというと応答なんです。神様が言われた言葉に私たちはどう応答するかということなんですね。どう応答するかです。あ、すみません、ちょっと先週ですね、先週の祝祷の時にちょっと私変なこと言ってしまってちょっと混乱させてしまいましたけども、祝祷は今まで通り私が祝祷の言葉を言って、その後総額してくださり、その間祈ればいいんですけども、その祈りっていうのが語られた御言葉への応答であるっていうことです。そのことをしてくださいって言ったんですけど、ちょっとすいません、混乱させてしまいました。聖書の御言葉が語られたならば、それに私たちは応答していかなければならないんです。だから礼拝の中の最後のお祈りがありますね。それは語られた御言葉への応答の祈りであるべきです。ある先生がですね、面白いことを言ったんです。ある先生が説教しました。そうするとね、一人の人が先生のところに行って、先生今日言ったこと全然わかりませんでしたって言ったんですね。で、ある先生がその話したら、それも応答だよって言われたんです。語られた言葉がわからなかった、つまりそれは聞いてるわけですよね。言葉を聞いてるわけです。それに対する応答なんです。わからなかった、それも応答なんですね。私たちはやはり主の言葉が礼拝というのは語られます。それに対しては、じゃあ私はどうするかっていう応答をやはりしていかないといけないんですね。アブラハムは応答したんです。言われた言葉に答えたんです。信じます、あなたの言葉を信じますという応答をしたんですね。で、私たちは神様が言われた言葉は本当にそのようになるんだっていうことを信じるっていうことが大切です。例えばですね、この前のキャンプで、孫武先生が人の働きをずっと語られてたんですけども、ちょっとですね、私その続きをちょっと見てたんですけど、人の働きの5章をちょっと開けてくださいますか。5章の17節からちょっと前の方で見てください。人の働きのまず5章の17節、17節からちょっと読んでいきますね。そこで大祭司とその仲間たち、すなわちサドカイ派の者たちは皆妬みに燃えて立ち上がり、人たちに手をかけて捕らえ、彼らを公の留置場に入れた。ところが夜、主の使いが牢の戸を開け、彼らを連れ出し行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をすべて語りなさいと言った。彼らはこれを聞くと夜明け頃宮に行って教え始めたという言葉があるんですけど、皆さんこの言葉を読んでどう思われますか。人たちが、人たちっていうのは旧約聖書の中で、新約聖書の中でイエス様の言葉を聞いて信じた人たちが教会を作るわけですね。で、その教会の指導者たちが宮で教えたんです、イエス様の話を。でもそれは当時のユダヤ人たちの指導者たちにはとても嫌なことだったんです。で、捕まえたんです、人たち捕まえたんです。すると天使が来たんですよ。天使が来て彼らの捕まっている牢を開けたんです。普通皆さんこういう時ってその天使は普通何と言うと思います。さあ逃げなさいですよね。神様の言葉を語って捕まったんです。牢に入れられたんです。で、それを天使がやってきて牢の戸を開けたんです。普通天使は何て言いますか。さあここから出て逃げなさいと私たち普通そう思うんですよ。でも天使は何と言ったかというと、20節に行って宮の中に立ち、神殿の中に立ってですね、人々にこの命のすべての言葉を語りなさいって言ったら普通捕まるんですよ。捕まった場所にもう一回行きなさいってことです。彼が話していました。で、それに敵対する 指導者、ユダヤ人の指導者たちがやってきて、人たち捕まえました、牢に入れました、天使が来ました、牢を開けました、さあ逃げなさいというのが普通なのに、もう一回行きなさいですよ。捕まって牢を開けて、もう一回さあ行きなさい。いや、神様行けば、また捕まります。そして彼らは私たちを殺すかもしれません。いや、それでも行きなさいって言うんですね。普通そう言われると、いや、見つかりに対して、いや違うでしょ、私たち逃げないとまた捕まります。いや、いいんだ、捕まってもいいんです。もう一回行きなさい。もう一回話しなさいって言うんです。で、彼らはその通りに話したんです。そしたらですね、やっぱり捕まるんですね。やっぱり捕まります。26節ですか、ね、そこで宮、ちょっとこれ開けありがとう。そこで宮の守衛長たちは下役たちと一緒に出て行き、人たちを連れてきたが手荒なことはしなかった。これ連れてきたっていうのは捕まえたってことです。教えてるっていうのは捕まえたってことです。そして27節に、彼ら人たちを連れてきて最高法院の中に立たせるとあります。でね、28節見ますとね、あの難よで教えてはならないと厳しく命じておいたではないか、それなのになんということたちは、お前たちはエルサレム中に自分たちの教えを広めてしまった。そしてあの人というのはイエス・キリストですね。血の責任を我々に負わせようとしている。でこの後ペテロがですね、人に従うより神に従うべきですと、こういうことを言っていきます。こういうことを言っていきますね。そうするとですね、33節に、これを聞いて彼らは怒り狂い人たちを殺すことを考えた。ここで殺そうとしたんです。つまりもう一回捕まって、捕まえた人たちは怒り狂ってこの人たちを殺そうとしたんです。なんで殺されないといけないんだろう。だからあの時に牢を開けた時に逃げればよかった。でも彼らは言われた通りにしたんですね。するとですね、ここに一人の人物が出てきます。この、34節、ところが神全体に尊敬されている律法の教師でガマリエルというパリサイ人が議場に立ち、人たちをしばらく外に出すように命じ、で議員たちに言うんです。で何を言うかというと、そうですね、ちょっともう少し行きましょうか。もうちょっとですか。38節、ちょっとその前はですね、いろいろ反乱を起こした人がいたけれども、人間的なものから出たものはみんな自滅していったんです。それでこの38節に、そこで今私はあなた方に申し上げたい、この者たちから手を引き放っておきなさいって言うんですよ。もしその計画や行動が人間から出たものなら自滅するでしょう。しかしもしそれが神から出たものなら、彼らを滅ぼすことはできないでしょう。もしかするとあなた方は神に敵対するものになってしまいます、ということを言ったんです。これがね、今この人たちが、イエス様のお弟子さんたちが話している言葉が、人間的なものから出たら絶対自滅する、でも神様から出たものであるなら私たちが神の敵になるかもしれませんよ、とガマリエルが言ったんですよ。非常に素晴らしい見解なんです。でこの意見が通るんですよ。つまり放っておけっていうことが、もう何もしないでいい、もう何も手を加えない。そして彼らは自由に話すことができるんです。放っておかれるので、これが神様のご計画なんですね。神様のご計画っていうのは人にはわからないんです。捕まったところにガマリエルが出てくるなんてとても思えないんですよ。 こんな人がこういうことを言う、この人はパウロの先生です。こういう人が出てくると思わなかったんです。だから神様のご計画っていうのは、確かにもう一回捕まるんだけれども、本当に神様がガマリエルという人を用意してくださり、もう放っておかれる、もう自由に話ができるようになったってことです。もしあそこで見つかりがね、牢の戸を開けて、さあ逃げなさいと言って彼らが逃げていったら、いつまで経っても話したら捕まっていきます。ところが彼らが、見つかりが戸を開けた時に、もう一回戻りなさい。もう一回、要するにもう一回話してもう一回捕まりなさいということですよね。で殺されかけるわけです。でもここに神様はガマリエルという人を用意されていくんです。だからこれが神様のご計画なんですよ。だから私たちにはその神様がね、もちろんね、あなたをこう向かい放ちます、そしてもう一回向こうで放します、でもその時にね、心配しないでいいですよ、ガマリエルという人が出ますから大丈夫ですよって言うんだったら、私たちは安心して分かりましたって言うんですけども、一切神様はそのご計画を話されません。ただ信じなさいっていうことです。だからですね、アブラハムもそうなんです。なぜこのもう死んだも同然の体の私と妻によって子供が生まれるのか、それは分からない。神様のご計画は分からない。でも神様のそう言われるんだから、私はその言葉を信じますなんですね。神様は結果とか途中経過とは一切話されない。でもただ私を信じてきなさい、これが信仰なんだろうなと思います。私たちは全部が分かって信じるのは信仰ではありません。でも分からなくても神様がそう言われるんだから、空はですね、この星を見て数えることできますか？できないでしょ。そのように多くなるんですよ。そしてあなたの子孫の中から救い主が生まれるんです。このご計画、素晴らしいご計画をアブラハムは信じたんです。信じた時に神様はそれを彼の義、彼の正しさというふうに言われたんですね。で、もう一つですね、7節からの言葉あります。今度は土地問題です。神様の約束はアブラハムの子孫にこの土地を与えるって言われた。じゃあこの土地ってどこの土地なのか、本当にそれをくれるのか。7節に、もう一回戻りますね。15章7節に、主は彼に言われた。私はこの地をあなたの所有としてあなたに与えるために、カルデア人のウルからあなたを導き出した主である。この地を与えるため、この地っていうのは今のイスラエルの土地です。で、アブラハムは言った。神主よ、私がそれを所有することが何によってわかるでしょうかっていう質問します。まあ、当然の質問ですよね。この土地を与える。で、もし私たちが今、この辺の土地見て、神様これ全部あげるよって言われた時に、どうしてそんなことがわかるんですか？当然の質問します。その時神様は契約するんです。つまり約束するんです。それがね、不思議な方法なんです。9節から読んでいきますと、9節にですね、すると主は彼に言われた、私のところに3歳の雌牛と3歳のメヤギと3歳のお羊と山鳩と鳩のひなを持ってきなさい。彼はそれらすべてを持ってきて、真っ二つに切り裂き、その半分を互いに向かい合わせにした。ただ鳥は切り裂かなかった。ちょっと残酷な方法ですね。残酷なことです。牛とヤギと羊ですね、牛とヤギと羊を持ってきて真っ二つに裂くんです。で、それを互いに向かい合わせに置くんですね。で、これは当時の契約の印でもあるんです。で、その間を通るんですね。で、これは何を意味するかというと、もし契約を破ったら この牛や羊やヤギのようになるっていう意味なんです。だからこの間を通って契約をして、もしこの契約を破るならこの動物たちのようになるよっていう、そういう契約なんですね。ですから、まあ、ある意味残酷なんですけども、当時の、まあ、当時のやっぱりこういう契約の仕方なんですね。で、ちょっと飛びますけども、17節見ますと、17節に日が沈んで暗くなった時によ、煙の立つかまどと燃えている松明が切り裂かれたものの間を通り過ぎたってあります。これね、神様なんですよ。神様をこのようにちょっと象徴的に書いております。この間を通ったんです。神様は間を通ったんです。でもアブラハムは通ってないんです。アブラハムは通ってないんです。これどういう意味かというと、神様だけがその間を通るっていうことは、神様からの一方的な契約なんです。普通契約って何かというと、この土地あげますよと言った時に、じゃあその代金をくださいっていうのが契約です。ね。この土地、私たちもそうでしょ。あの家買おうとして、土地を手に入れようとして、家を買おうとしたら、この土地を私にください。その代わり、この代金をあなたに差し上げます。これが契約なんですね。ところが、代金はないんです。だから神様からの一方的な約束なんです。これだけあげるから、あなたからは、あなたは私にこれだけくださいというのは一切ないんです。神様からの一方的な契約なんです。で、その契約は何かっていうと、この土地を与えるってことです。で、どのだけの契約かっていうと、ですね、18節に、18節に、あなたの子孫に私はこの地を与える、エジプトの川からあのタイガユーフラテス川までっていう言葉があります。で、エジプト川というと私たち普通何を思うかというとナイル川ですけども、ナイル川ではないんです。もっとイスラエル寄りの川があるんですね。で、タイガユーフラテスというと、私たちタイガユーフラテス川というと、チグリスユーフラテスって言って、あの辺からこう出てきますね。そこじゃなくて、これがずーっと伸びて、イスラエルの北の方にずーっと伸びてます。だから、この間は、エジプトの、まあ、シナイ半島のぐらいから、エジプト川、今のイラン、イラク、シリアとか、その辺のところまで伸びている範囲です。実はこの約束が今の現在のイスラエルの人たちのここに立ってるんです。私たちは神様からこの範囲の土地を与えられたという約束に今イスラエルの人たち立ってるんです。そこから見ていかないと、なぜ今イスラエルがあんなに戦争しているのかっていうのはわからないです。イスラエルの人たちは神様によって私たちはこの土地を与えられたっていう、まあ、ちょっと余談になりますけどね。で、アブラハムはこれだけの土地をあなたに与えるって言われたんです。で、この契約はさっき言って神様からの一方的な契約なんです。一方的に与えたんです。で、つまり神様はアブラハムに土地の問題はですね、私が与えるとちゃんと約束しましたっていうことなんです。あなたはこれ信じますかっていうことですよ。土地を与えるっていう、で、誰が言ったのか、神様なんです。誰かと契約を結んだわけではないんです。神様が一方的にこの恵みとして与えてくださったんです。ただし、すぐに与えられるわけではありません。ちょっと戻りますけれども、11節に、ここにですね、猛禽がそれらの死体の上に降りてきた、アブラムはそれを追い払ったという言葉があります。で、これ猛禽が降りてきたっていうのは、これはちょっと象徴的な言葉で、猛禽っていうのはその、契約をしたそこの死体にね、いろんな猛禽類、そういう が降りてきた、食べようとした時にアブラハムそれ全部追い払わないといけなかった。つまりこれは神様の約束を邪魔する者が来るということです。でそれはアブラハムがそのことがですね、イスラエルの民はどうなるかというと、15節にあり、13節ですね、13節にあるように、あなたはこのことをよく知っておきなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない地で寄留者となり、400年の間奴隷となって苦しめられます。でもエジプトで400年間苦しめられるんだと。その後やっと約束の地に入ってくる。簡単に入るわけではない。400年の間の苦しみがありますよ。でもあなたに必ずこの土地を与えると約束したのはこの私、神様だと言ってるんです。人間ではない。この約束をあなたに与える。だからアブラハムがどうしてこの土地が私のものになるのか、何によって知ることができますか。私があなたに約束する、ちゃんと約束する、だからこの土地はあなたのものになるっていう、ね、これも信仰なんですよ。だからね、神様の民っていうのは、アブラハムは神様の言葉っていうのを本当にこう信じるってことがあったんですね。私たちもそうですよね。さっき言いましたように、私たちはなぜ救われたかというと、私たちの救い主であるイエス・キリストがこの最初のクリスマスにね、この地上に来てくださり、そして私の罪のために十字架にかかって死んでくださり、3日目によみがえりました。あなたはこのイエス様を信じるならば、あなたは救われますよっていう、これ約束です。私たちはその言葉を信じるかどうかっていうことが神様によって言われているわけです。私は神様の前に罪人であってね、私は神様の前に本当に生きていくことはできないもん。どんなに私の心が汚いか、本当にそのようなものなのに、そのようなもののためにイエス・キリストが死んでくださった、そのことを信じるならば救われます、神のことになりますって、これ約束なんですよ。それは神様が言われた約束なんです。でもあなたはこれを信じますか、信じませんかというところに、やはり私たちはいるわけですね。でもアブラハムは信じたんです。このあと子供ができるまでまだちょっとありますけれども、その間にちょっとですね、アブラハムの奥さんのサラがちょっと邪魔したり、いろんなことがあるんですけれども、でも神様は約束された通り、アブラハム100歳、サラ90歳の夫婦に子供を与えられます。これは神様の力です。約束されたことは必ず守るのが神様です。だから聖書の言葉は嘘はないということを言っております。ぜひその言葉を信じていきたいと思います。ではお祈りいたします。